皆さん明けましておめでとうございます。新しい年が明けました。今年も神様の祝福が皆様方の上に豊かにありますようにお祈りいたします。さて、昨年の10月、私は世界総会の年次理事会に出席いたしました。その後でトロントの日本人教会をお尋ねいたしました。初めて安息日をトロントの皆さんとご一緒に過ごしました。帰国後、小川先生から、彼の地で牧師をしておられます小川春次先生からメールをいただきました。そこにこう書かれていました。あるカナダ人の女性が島田先生の説教の時に私どもの教会員に連れられて礼拝に来ていました。彼女は他の SDA 教会の教会員ですが、どの教会へ行っても自分が至らない存在であり、罪悪感を持たされるような説教ばかり聞いて、しばらく教会を離れていたそうです。しかし島田先生の説教を聞いて慰められ励まされ、もう一度教会へ行こうと思えたのだそうです。そんな内容でした。その時私の語った説教のテーマは神の愛です。私たちに命を与え、そして私たちを救い、私たちを永遠の命へと招いておられる神は愛の神であること、この神の愛によって私たちは今日も生かされていること、その神の愛を多くの方々に伝えましょうというメッセージを皆さんにお伝えいたしました。なぜこのような説教を語ったかというと、私の説教した安息日の2日後の月曜日から、トロントの日本人教会では希望の扉講演会を始めると聞いたからです。急遽説教の内容を変えて、私たちが語るのはただ神の愛、私たちが示すのはただ愛の神であることを、その説教を通して強調いたしました。教会員が心一つにして、そして祈ることによって、多くの方々にこの神の愛を伝えましょうと伝えたかったからです。確かに私たちは神の愛によって作られました。神の愛によって救われました。神の愛によって永遠の御国に導き入れられようとしています。すべての人が神の子として招かれています。すべての人々が救いへと招かれています。神は私たちを今日も愛してくださっています。トロントの教会の方々にはこの事実をしっかりと捉えて、今年も宮殿に献身していただきたいと思いました。日本の私たちも同じです。私たちもしっかりと年の初めに神の愛を捉えたいと思います。そしてこの神の愛を伝えるために、今年も献身して参りたいと思います。今日皆さんとご一緒に読みたい御言葉は、あの有名な放蕩息子の例えです。キリストが語られた放蕩息子の例え、その例えの語られた背景にはこのようなことがありました。ルカ福音書の15章を開いてみたいと思います。ルカ福音書の第15章1節からです。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人を迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。キリストの周りにたくさんの徴税人、罪人が集まってきたというんです。徴税人、これはかの時代においてユダヤの社会で最も嫌われていた三大嫌われ人の一人でした。主税人、そしてハンセン病の患者、遊女、この三種類の人々が社会から本当に嫌悪を持たれて見られていたんです。その徴税人がイエスの周りに集まってきました。そして罪人も集まってきたというんです。罪人というのは犯罪者という意味ではありません。ユダヤ教の律法にルーズで、どちらかというと適当な信者たちです。その信者たちを真面目なユダヤ教徒たちは軽蔑しておりました。真面目なユダヤ教徒たち、 代表がファリサイ人です。そして律法学者です。イエスの周りにそのような人々が集まってきて、真面目な彼らは決してそのような人々と交わろうとしておりませんでした。しかしイエスは喜んでそういう人たちと交わろうとしている、それを責め立てたんです。その背景の中で、見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えが語られました。見失った羊の例え、これは自分が迷い出てしまったことが分かっていながら帰ることのできない、帰る術を知らない人々を代表している物語です。なくした銀貨の例え、これは自分が見失われていること、自分が神から遠く離れていることにも気づかず、そして帰る術も知らない人々の代表を、人々を代表する物語です。そして放蕩息子の例え、これは神から離れていることを知っている、しかもどのようにして帰らなければならないかも知っている、ただそのきっかけがつかむことのできない人々、その人々を代表した例えです。では放蕩息子の例えを少しずつ読んでいきたいと思います。ルカによる福音書の15章の11節です。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。ある日弟が突然お父さんに言うんです。お父さん、私が受け取ることになっている財産の分け前を今ください。もうお父さんの元にいるのは彼にとっては不自由で不幸でたまらなく嫌でした。だから一刻も早くこの場から解放されたいと思ったんです。そしてお父さん、早く財産をください。これは言い換えると、親父、早く死んでくれよ、そういう意味です。父親を殺したんです。そして彼は財産を受け取ります。13節、何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。父親との関係を彼は完全に断ちたいと思いました。その思い出を全て捨て去りたいと思いました。ですからお父さんからもらったお金だけではない、いろいろな遺産を全部お金に変えたって言うんです。父親の思い出はもういらない、その関係はもういらない、全部をお金に変えて彼は遠い国に旅立ちました。近くの国ではありません、遠いところに、遠いところに逃げていったんです。そこで彼は全てを使い尽くして、そして財産を無駄遣いした。財産、これは彼の手にしていたものだけではありません、彼自身の人生です、彼自身の本質です。全てを無駄遣いしたんです。14節、何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。食べるものがない、お腹が空いて彼は誰かに身を寄せました。そしてその人からユダヤ人にとっては屈辱的な仕事、豚の世話という仕事を与えられました。ユダヤ人にとって豚を飼うということは考えられないことでした。しかしそれしか彼には生きる術がなかった。絶望のどん底に突き落とされたんです。16節、彼は豚の食べるイナゴ豆も食べてまで腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。お腹が空いてるだけではありませんでした。誰も彼を顧みて食べ物を与えてくれる人はいなかったんです。 圧倒的な孤独感です。絶望感です。お腹はすく、しかも誰も自分を助けてくれない、自分を愛してくれる者は誰もいないという、その絶望感の中に彼は真っ暗闇の中での苦しみが始まりました。もううなるような、うめくような、そんな日々が重ねられていったある日のことでした。17節。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。突然ある日、彼は我に帰ったんです。そして父のもとに帰ろう、そう思います。あんなに嫌だったお父さんのところに帰りたいと思った。なぜでしょうか。そこには食べ物がある、そこには安心がある、そこには希望がある。初めて彼は気がついたんです。初代教父のアウグスティヌスが告白という本の中で、その第一巻第一章にこう書いています。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。人間は皆神に向けて作られました。ですから私たちの心は神のうちに帰るまで、そこに行こうまで本当の平安を得ることができません。放蕩息子はなぜ我に帰ることができたんでしょうか。どうしてお父さんのもとに帰ろう、そう思うことができたんでしょうか。絶望的な状況に追い込まれたからでしょうか。もちろん背景にはその事実があります。しかしもっと大切なのは、父が彼のために祈っていたからです。父は彼が家を出た日からずっと祈り続けていました。神の守りを、そしていつの日か彼が帰ってくることを。父が祈っていたから彼はその祈りによって本心に帰ることができました。祈りなくして救われた人はいません。誰かが私たちのために祈ってくれています。そして父なる神が私たちのために祈ってくれています。同じ思いを持って私たちも私たちの家族や私たちの友人の救いのために祈るんです。その時いつか聖霊が働いて本心に帰る日がやってきます。自分が本当にいるべきところ、帰るべきところがある。それは創造主なる神のその足元だ。20節からお読みします。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。遠くボロボロになった息子がこちらに歩いてくるのを見たときに、父親はすぐに気がつきました。息子だ。なぜ気がついたんでしょう。一日たりとも彼を忘れることはありませんでした。彼のために祈らない日はありませんでした。彼のことを思わない日はありませんでした。愛し続けていたんです。ですから父親は息子の姿を認めたとき、息子に向かって走り出しました。 この地方で目上の者が目下の者に向かって走ることはありえないことだそうです。しかし父はもう心に痛みを感じて息子に向かって走ったんです。非常識なこと構いませんでした。もう本当に一刻も早く抱きしめたかった。愛は人を走らせます。父親はしっかりと失われた息子を抱きしめました。そして接吻したと書かれています。21節、息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べてよう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。父親は大喜びでした。失われた息子が帰ってきたんです。確かに生きていました。もう抱きしめて、そして宴会が始まりました。キリストの物語はここで終わるんですが、この息子は二度と父親を裏切ることはなかったのでしょうか。再びやっぱりここは退屈だと言ってこの家を離れることはなかったのでしょうか。後でもう一度このことについて考えてみたいと思います。物語は続きます。家を出たのは次男坊でした。長男は家に残っていました。25節から、ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。弟が、大切な一人の弟が帰ってきたのに、兄は怒りました。その宴会に出席しようとしなかったんです。なぜでしょうか。なぜ父のように一緒に喜ばなかったのでしょうか。29節、しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。兄はお父さんのもとにいても喜びはなかったんです。弟の帰りを素直に喜べませんでした。自分のためにお父さんは一体何をしてくれたんだ。こんなに真面目にお父さんに仕えてきたのに何もしてくれなかった。でもあの放蕩三昧を尽くしたあの弟にはこんなパーティーを開いてる。信じられない。許せない。神を信じると言いながら人を裁き批判することにパリサイ人立法学者は忙しかった。彼らの心に喜びはありませんでした。ただ正しさを求めて人々を裁いていたんです。キリストの教会にいながら不安と劣等感に苛まれるアドベンチストがいます。あのカナダの教会がそうでした。喜びがないんです。平安がないんです。希望がないんです。神を知りながら心の中に 愛がないんです。兄はこの後弟を歓迎することができるように変えられたのでしょうか。そして弟はもう二度と父を裏切らず父の家に留まったのでしょうか。私はこの兄は必ず弟を歓迎するものに変えられたと信じています。そして弟ももう二度と父の家を去らなかったと信じています。兄は変えられていきます。それは父の愛を知っていくからです。おめでたいやつだと批判されてもなおこの放蕩息子を愛する父親の愛、人から批判されても自分がどんなに傷ついたとしてもそれでもなお息子を子供を愛することをやめない父の愛、恐れることを知らない無償の愛、その父の愛を兄も少しずつ少しずつ知っていきます。父の祈りの中で彼も変えられていきます。父は弟のためにだけ祈っていたわけではありません。この兄のためにも祈っていました。彼の心がしっかりと父の心と一つとなるように祈り続けていました。父の心は愛であり、そして恵みでした。その愛と恵みと一つとなることを父は祈り続けていました。真面目な性格をよーく父は知っておりました。だから自分にも厳しいけれども人にも厳しい。しかし彼の心に喜びも平安もない。その兄のために父は祈り続けていました。必ず兄はその父の愛の御手の中で変えられていくはずです。やがて弟を歓迎し、弟と共に父の愛を喜ぶ者へと変えられていくと信じています。一方、弟は父の愛を知りました。自分を無条件で息子として受け入れてくれた父の愛を知りました。その愛を知ったらもう決して父を裏切ることはできません。時々こういう質問がなされます。再臨だと天国に行って永遠の御国が始まった後で人はもう一度堕落する可能性はあるのだろうか。もう一度神を裏切る可能性はあるのだろうか。可能性はあります。しかし決して人は裏切ることはないと思います。天国に救われた人々が二度と神を裏切り神に背を向けることはないと思います。なぜならイエス・キリストの十字架に示された神の愛を知ってるからです。神は私たちを救うために一人子イエス・キリストを十字架に与えてくださいました。どれほどの犠牲でしょうか。彼の心は傷つきます。彼の心は痛みます。彼の心は泣きます。叫びます。しかし一人子を私たちの救いのために与えてくださった。それを知ったらもう二度と父を裏切ることはできません。天国で人は再びを罪を犯すことはできるでしょうけれども決して犯すことはないんです。父の愛を知ったからです。イエス・キリストのあの十字架の傷跡が永遠に消えないことを人は知っています。そしてその傷跡が今もなお、そして永遠に痛み続けることを知っています。私のために払われたその大いなる恵みの犠牲を知ってるから私たちはもう神を裏切ることができません。私たちの救いのために、私たちの永遠の命のために神が祈り続けていることを知ってるから、キリストが祈り続けていることを知ってるから私たちはもう裏切ることができないんです。もう一度しっかりと神の愛を受け止めたいと思います。旧約聖書イザヤ書の49章 15節16節。女が自分の血の身子を忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。キリストのあの十字架の傷跡、手のひらの傷跡に私たち一人一人が刻まれてるんです。私はこの人の救いのために十字架に死ぬ、喜んで命を与える。父がこの人を愛しているように私も愛する。そう言ってキリストは十字架にご自身の命を捧げてくださいました。その手のひらの傷がずっと残り、その痛みが残り続けるんです。そしてそこには私たちの名前が刻まれている。この神の愛、キリストの恵み、2019年もしっかりと捉えていきたいと思います。そしてこの神様の愛、イエス・キリストの恵みをもっともっと知っていきたいと思います。そしてこの神の愛をもって互いに愛し合いたいと思います。そしてこの愛をもって多くの人々に救いを届けたいと思います。福音を届けたいと思います。人々の救いのために祈りたいと思います。ひざまずきたいと思います。そして人々の救いのためにあの放蕩息子の父親のように走り始めたいと思います。救いを必要としている人々を必死に探し求めたあの女のように、人々の魂を探し求めたいと思います。あの羊飼いのように失われた羊を追い続けていきたいと思います。諦めることなく追い求めていきたいと思います。その時神は私たちと共に働いてくださって、私たちを豊かに祝福してくださるでしょう。そして私たちの喜びを、救いの喜びをもっともっと大きなものへと導いてくださるでしょう。神と共に今年も働きたいと思います。人々の救いのために献身したいと思います。最後にエゼキエル書の33章11節お読みいたします。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。神は今天上から私たちの救いのために祈ってくださっています。立ち返れ、立ち返れ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。この祈りと私たちの教会の祈りとが一つになりますように。2019年も私たち日本に住む一人一人の方々の救いのために祈り、そして働いていきたいと思います。様々な教会、いろいろな伝道の方法を考えていらっしゃると思いますが、まずは一人一人の祈りから始めましょう。そして一人一人の心にこの神の愛が宿ることを求めていきたいと思います。日本のすべてのアドベンストの群れに神様の祝福が豊かにありますように、心からお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。